イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
いや、帰ってきてなんかこう、治ったと思ったんだけど、今日のこと何にも覚えてないよ。なんだっけ、今日打ち合わせがなんかあったよね。
あー、反省だわ。
池田です、よろしくお願いします。
怖い怖いな、最後が怖いな、聞くのが怖いな。どうなるんでしょう、
ね、ありません。頑張って乗り切ったと思ったけど、はい、覚えてないことなんかやっぱね、風ってすごいよね。
風はすごい、
ね、風もまあ麻薬なのかね。
ああ、なるほど、うん、体内で生成するドラッグ。
そうそうそうそう、
あ、
熱が超出てってさ。
はいはいはいはい、
まあそんなことよりはい、じゃあ種ラジね、
はい、
イベントの種を考える、
はい、
番組ですけれども、
はい、
今回は、
はい、コーナー名ですね、東京イベント研究クラブ、略してトベ研ということで、
はい、
先週からね始まった、まあ、イベントについて研究するというかね、
改めて深くね、
そうですね、
どんな工夫がされてるのか。
そうですそうです、
やっぱそのね、面白いイベントっていうのは、はい、まず面白そうに見えるっていう要素ね。
確かに。
そして行ったら、はい、なんてこう気持ちのいい運営なんだとかさ、うん、で帰った後も、
はい、
あ、こういうふうなレポートがちゃんと作られてるんだとか、イベントの満足度って、はい、いろんな形でこうね、
はい、
工夫されてると思うんで、
うん、
その辺を、
はい、
まあ、ちょっとあえて正面からぶつかっていこうと、
そうですね、
いうコーナーでござい
ます。当然僕たちの主観なので、もちろん誤解とかがあるっていうところだけ最初にね、はい、
そんなエクスキューズしちゃダメだよ、いや、もう誤解とかも招くつもりで頑張りましょうよ。
主観視点でいきましょうということで、はい、今回は先週のコーナーでも紹介させていただいた映画ファンの集いというイベントに実際に参加してきましたので、実際その前々に予告していたというか、前回分析したものと今回実際はどうだったのかというところも含めて紹介できればなと思っております。
はい、前回はね、まあ、映画ファンの集いという、
はい、
結構ざっくりとした括りなんだけれども、はい、実はその映画ファンが集まった時、うん、まあ、100人ぐらい、ね、はい、集まるようなイベントなんだけども、はい、そのおしゃべりをするにあたっての、
はい、
まあ、テーブルに区切って、うん、テーマに区切って話すっていう手法とか、
はいはい、
その新しく入ってきた人も、
うん、
まあ、話しやすく、
はい、その
テーブルを上手に分けたりだとか、
うん、
テーマもその映画ごとね、はい、見た映画とかっていう切り口だけじゃなくて、
はい、
まあ、恐怖映画とか、
はいはい、
その映画の見出しを作ってみようとか、ちょっといろんな形でこうバリエーションを増やすことで、
はい、
まあ、間口を広げたりして、
うんうんうん、
でさらに、まあ、回す人が結構上手だとかね、
は
い、いう話もあったり、
はい、
あとそのノウハウ自体を、まあ、インタビューなんか受けてネットにも出したりするから、
うん、
まあ、より入りやすくもあり、
うんうん、
まあ、こういう形をね他の人もやってもいいんじゃないかみたいな、その提案もあったりとか、
はいはいはい、
まあ、外側から見る範囲でも結構いろんな工夫がされてるなという感じもしましたけれども、
う
ん
う
ん、
そういう分析しましたね、
はい、
ということで実際参加してきたんですけれども、まず最初結構びっくりしたとか、前からそうだったのかなと思うんですけど、
はい、
入り口に入る と、リーフレット渡されるんですよ、
うん、
受付済ませて、はい、あなたはなんかテーブル番号が最初の時点で分かれていて、
はい、
あなたは何番ですというふうに指名されて、そこに行くと名札があるんですね。名札それぞれの自分が事前にフォームの中で申し込みフォームでこういう名前で呼ばれたいですっていうふうに名前で書いた、名前が書いてある名札が置いてあると。でそれプラス受付で、資料が渡されまして、その中に、トークテーマ表、トークテーマ、前も紹介した通り4回に分けてテーマが、いくつぐらいか15個ぐらいずつあるんですけど、
4回戦だから、まあ、1人4個のテーマを、
はい、
まあ、巡って楽しめるということです
ね、はい、トークが楽しめるということで、はい、それについてそれどこに行こうかっていうのをチェックできるような表があったのと、
はい、
あと、まあ、注意事項タイムテーブルみたいなものと、あと、まあ、ちょうど今回が新年のタイミングだからでしょうね、2017年の、今までの映画ファンの集いに参加された方のランキングが書いてあったりとか、はい、結構ここら辺も興味深いです。僕この後、映画秘宝という雑誌のランキングと比べて、なるほどこんなにみんな考え方違うし、みんなそれぞれ一人一人ランキングが違うんだなってことに改めて感じたりしたんですけど、うん、でそれプラス、番号と合わせて、それ名札に実は番号が振ってあって、
はい、
その名札の名前とあと自己紹介と好きな映画またはジャンルとツイッターアカウントみたいなところが紹介されてある、
これは
名簿のリストが、
イベントに参加する前に、
はい、
自分はこういう人で、
はい、
こういう映画好きですよみたいなことをちょっと送ったりする、
フォーム事前の申し込みフォームの中にそれを入れてるということ
ですね、
自己紹介とか含めて。 でそこにまあ僕なんかはなんかいろいろと自分のこと書いたりしたんですよね、2017年120本見ましたよとかっていうのを自己紹介で書いてたりするんですけど、はい、そうでそういう自己紹介を見つつ、はい、最初軽くそのテーブルで自己紹介が行われるんですよね、はい、でもその時点で名札 と、このリストがあるんですぐにあこの人こういうものに興味ジャンルとして興味があるんだとか、うん、あ好きな人一緒だよみたいなところで軽くもうコミュニケーションが生まれる仕組みがもうできて
そうか、まあ、映画好きだから、はいまあ、映画のタイトルだけ入ってるだけで、はい、ああいうのが好きなのねとか
なるほどねっていう
意外とマニアックなのねみたいな、はいまあ、簡単な印象が
そうです
グッとリアルに伝わってくると
そうですだから僕の場合は勝手に震えてろっていう松尾小前さんの映画を入れてるところで、はいはい、ああこいつはこじらせ系だとか、はいはい、ああサブカル系だみたいなことが
邦画も見るし、はい、最近の映画だから、はい、これ結構ちゃんとちょこちょこ見てるなとか、
はいはい、定期的に見
てるなとかでそういうふうなものを自分の好きってあげる、はい、その胆力みたいなものもいろいろ分かると
あこいつシネフィルじゃないな安心できるなみたいなものがあったりするわけですよ
ねなるほどね
でそういうものがありつつで自己紹介から始まって、うん、
だからこのだから前資料というのは、はい、そのすごく、まあ、安心感を含め、はい、楽しさも含め、はい、分厚い情報としてまずもらえるってことなんですね
しかもなんかそのプライベートに踏み入らないというか、まあ、一応確か実名もフォームで入れてると思うんですけどちゃんとそのあだ名とか入れてたりとかあとツイッターアカウント出したくない人は出してなかったりとかでプライベートも一応安心できるみたいなな
るほど
踏み入ってほしくない人はあの書かなくていいしフォローしてほしい人はツイッターアカウント書いておけばあの興味持ってもらえたらフォローしてもらえる
そうかじゃあ実際しゃべって、はい、あこの人の話面白いなと思ったら、はい、ツイッターのアカウントがあったら、はい、後でその人を追いかけて、はい
そうです
まあ、ツイッターフォローするなり、はいまあ、ありがとうございましたみたいなことができると、
は
い、
僕自身もそれであの何人かフォローしてて何人かフォロー返ししてくださったりしてるのであ
なるほどね
ここでも軽くコミュニケーションが生まれる仕組みをちゃんと作ってるというところこのリストとかすごい参考になるなと僕は思ったんです
これねちょっと僕も今見てますけど、はい、ページ数で12ページぐらいありますか
ですねですね、
はい、結構ねあの情報もあって、
はい、ちゃんと冊子型になってる、
まあ、閉じたものですけれど、
はい
まあ、シンプルなものですけれど、はい、これが一冊あるおかげで、
はい、
あのなんかね、どうしてもやり取りするとか自己紹介とかでこぼれたり忘れたりしちゃうこともありますけど、
はい、
じゃあ皆さん互い呼ぶときは名前で呼べた
そうですね自分で最初に自己紹介を軽くしてたので、うん、なんとかさんっていうその呼ばれたいあだ名というか呼ばれた呼び名で、
ね、忘れたりするしね
はいはいあでも名札かけてるんですよ首から下げてるんで、はいはい、ちょっと見ればすぐに分かるみたいな、はいはい、
なるほどね
感じの形になっている
、まあ、その工夫素晴らしいですね、他にいかがですかこう感心したところ
結構まあ司会進行も昔は一人でやってらっしゃったんですよそれこそ多分放棄人の方がやってらっしゃってアカデミー賞の司会みたいな感じでなんかエンターテインメント性を交えつつ音楽もバンバン使いつつみたいな感じでやってたんですけど今回はどっちかというと漫才みたいな感じ2人組で、はい、男女2人組でボケ合いツッコミ合いしながら映画ネタを交えて楽しませつつみたいな感じで進めていたっていう、ね、
なんか結婚式の二次会みたいな感じ
っぽいですねあ感覚近いと思いますそれであの、まあ、映画ネタとかも挟んでるんで皆さん笑いが起きたりとか、うんあとなんか途中で、テーブルテーマを決めて、例えばキングスマンゴールドサークルとかに、
はい
最近公開してすごく人気がある映画なので、うん、そういうテーマの希望者が多かったりするんですよ。
まあそうでしょうね。
はい、みんな手を挙げてもらって、このテーマで話したい人って手を挙げてもらって、うん、集中するとその人数の調整で席とか分けなきゃいけないですよ。テーブルとかを、
はいはい、
複数に分けなきゃいけないかったりする、したりするんで、それまでの待ち時間とかもそのトークの掛け合いで結構つないでらっしゃって、
なるほど。
そこら辺やっぱりあの何回も数を重ねているイベントだけあってすごい巧みにやってらっしゃるなっていうことを。
まあ、大体お客さんは
100人ぐらいですね。
100人の、はい、まあそのパーティーを上手に、
はい、そうですね16テーブルに分かれてそれぞれの項目でそこら辺の時間的な遅延も本当気づいてないかもしれないですけどなかったと思います。
うん
で1巡目2巡目っていうその真ん中ちょうど半分ですね4巡目の間の2巡目までで1回休憩というか、その時間にクイズコーナーみたいなのがあってなんか今回犬年なので犬にまつわる映画のクイズみたいなのをちゃんと用意してて、はい、その映画もなかなか、ね、気が利いてるんですよ。初級編みたいな、はい、あのものから、はい、あのちゃんといろんな映画見てないと知らないようなネタまで、
はい、
幅広く10問用意して、
はい、
でそれチーム対抗なんですね。テーブル対抗でやって、はいはい、それで、1位になると商品がもらえるみたいな、
南極物語から、はい、スクールから、
はい、僕のワンダフルライフってね、去年やってた映画とか、テッドソロンズの
中堅八高とか
古いな、
なるほど、そういうの
でもそうです、ファンオンワンとか、そういう映画にまつわるものを、ちゃんと映画的に楽しめ、映画的にというか映画好きにとって楽しめるようなクイズをちゃんと用意してる。もうそこら辺のクイズの作り込みとか、あのスライド資料も楽しかったしみたいなところで楽しませてくれましたし、あと最後に結構前も前回も言ってたんですけど、景品をくれるんですよ。景品というか、あの、はい、ビンゴ大会みたいに番号を呼ばれて、その番号の人が前に行って、はい、お好きな景品をあの、はい、もらって帰りますってことで、結構いろんなところの協賛をもらってるので、あの人数以上の景品があって、今回100人ぐらいか90人ぐらいかないたんですけど、100以上の映画にまつわる景品がそれぞれあって、はい、順番にまあ呼ばれた、まあ、もちろん運なので、あの番号、自分自身の番号が呼ばれたら前に行くみたいな感じなんですけど、なんか一人一人こう、まあ、3000円って価格の中で調整してるのかもしれないですけど、なんか持って帰れるのすごく嬉しかったです。自分自身で好きな映画にまつわる、はい、僕の場合ソフィア・コッポラさんっていう映画監督さんの前作品解説リーフレットみたいなのがあったので、それ持って帰ったんですけど、結構そこら辺のお得感、最後の最後にあのお土産ももらって帰れるお得感みたいなのがちゃんと作
って、尻尾まであんこが入ってる的な、
そうです、ちゃんとその最後の気持ち的なテンションの盛り上がりを最後作って終わるみたいな、
なんかね、イベントってまあ最後盛り上がると、はい、うん、まあ、よかったねみたいなことにね、
そうです、
なりますけど、うん、もちろん内容もちゃんとたっぷりあるんだけど、はい、最後もまあ、あのドキドキして、
はい、
まあ、終われると、
そうですっていうところで、すごく全体的に良かったポイントもありつつ、ちょっと苦言を呈すると、あの基本的にその4巡して各テーブルの進行を一般参加者の方に任せるんですよ。
そのテーブルにいる人に、はい、まあ、お任せすると。
でテーブルによっては経験者の方、今までに何回か参加していて、この流れについて分かっていて、はい、みんな均等に話そうよみたいな空気感を出してくださる方もいらっしゃるんですけど、はい、初めての方同士だと、うん、特にちょっと、ね、年齢上の方は、はい、自分語りが始まっちゃうわけですよ、映画とかについて。
世代は本当じゃバラバラな
の、バラバラです。50代60代の方もいらっしゃったと思います。で幅広くいらっしゃるので、そこら辺のコントロールがつけづらいっていうところが、まあ、難しい。でもそれにし、そ、普通一般的なイベントに比べると、そこら辺をみんな空気感としてこういうもんだよねってことを理解している感じではあったっていう。
その主催側のパフォーマンスの凄さもあるけれど、はい、でも半分というか、はい、まあ、実は7割8割はお客さんたちのトークが成り立たせてるわけで、はい、
そうです、
まあ、でもほぼ破綻なくそれが進んでるってことなんです
よね、うん、そうです、そうです。
まあ、でもちょっと多いなって言っても、もうそれはちょっと多いってことですよね。
そうですね、なんか理想的には誰かが仕切って、あなたどうですか、あなたどうですかって聞ければいいなとは思うんですけど、あ、
まあね、でもそこまでを主催がやるのかどうかも、うん、まあ、ちょっとね、微妙なところだよ ね、
そ
うですね、
そこら辺もルール化できたりするといいのかもなと思いつつ、でも、はい、あの話したいこと話せたし、僕自身より結構聞きたかったですね、うん、今回配信サービスとかテーマであったんで、 Netflix でおすすめの番組とか知りたかったので、はい、そういう意味ではすごく勉強になりました。知らない番組いっぱいあるんだなとかって
。いやー、だけどもう、やっぱなんかね、すごい高度なことを達成しちゃってる感じがしますね、は
い、そうですね、よく練られてるなっていう、回数稼いで、ま
あ、じゃあこれぐらいのイベントはじゃあ作りたいよね。
そうですね、
そんなちょっと簡単にはいかなさそうだし、はい、あと映画っていう、まあ、軸がね、はい、強いのもあるけど、でもそういう映画をテーマにして上手にやるってなかなかすごいことだよね、うん。
あと結構印象に残ったのは、運営の方が皆さん仲いいんですよね。多分6、7人ぐらいのチームなんですけど、うん、受付の方、うん、司会の方とかいらっしゃるんですけど、皆さんすごく仲良く、一話的にやってらっしゃったので、はいはいはいはい、もう微笑ましいなと思いましたね。
まあ、仲悪いのがあるのかっていう話はありますけど、まあ、
仲悪くてもなんかミッションを通じて、何か目標は一緒だからやるみたいな人もいるじゃない
です
か。
でもやりたくてね、
そうです、
仕事だけの範疇じゃないっていうところですよね。そうです、
多分金銭的にそんなに儲かるようなものではないと思う。楽しみだけで、こう仲の良さっていう、実際に運営チームが仲良く一緒にやることも楽しさとして、あの持ちつつ、
ま
あ、
雰囲気がね伝わりますからね、
はい、そうです、そうです。
さあ、もうこんな勝手にねペラペラと評論、はい、評論というか研究しちゃいましたけど、
まあ言ったからこそ話せるところがあると思う
ので、
は
い、
まあ、あ
のね、映画ファンの集いの皆さん、もしこれお聞きになられたらぜひ一報いただきたいと思いますけども、ね、あの、いや、もうインタビューなんかもね、ウェブでは読ませていただいたので、はい、
そうですね、
その工夫いろいろあるんだなと思いましたけど、
はい、
まあ、この冊子もね驚きましたけど、はい、まあ、とにかくその謎というか、うん、いろんな形でね、はい、また触れられればと思いますし、うん、今後もちょっといろんなイベントね、はい、あの見ていきたいと思いますけど、うん、まあ、工夫あっての、うん、その工夫がねそのイージーに表に出ないところがかっこいい面もあるし、はいはい、あときっちりやっててこう冊子とかもすごいなって言ってても、うん、堅苦しくなくてできるとかもね、はいはい、あるから、やっぱりその手法の現れ方もいろんなパターンがあるのかななんて思いますよね。さあということで、はい、東京
イベント研究クラブ略してとべけんですね、はい、今回は映画ファンの集いという、
今後もね、はい、いろいろやっていきましょうよ、
研究していきましょう、
はい、ちょっと、はい、当事者の人に声をかけられるようにした
いね、聞ければいいですね、
あんまりこう勝手にペラペラしゃべるとそうじゃねえみたいな話も出てきちゃいますからね
インタビューとかもねどんどん出てればいいなと思うんですけれども、
はい、本当に今日はね、映画ファンの集い喋らせていただいて、はい、許可いらないいらないのかな、はい、ちょっと喋っちゃってすみません、はいはい、何かあったらね、ぜひ聞いていただければ、
はい、コメントいただければと思います。ということでお送りしたのは、イベントを作る人岩崎と
イベントに時々行く人池田でした。
ありがとうございました。